今朝はクリスマスも間近ですので、キリストの誕生の出来事を一緒に学んでいきたいと思います。ルカの福音書の1章をお開きください。ルカの福音書の1章です。今からおよそ2700年前、預言者イザヤによってこのような預言がありました。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、常しえの父、平和の君と呼ばれる。その予言の通りに、まことの神が人となって来られました。その方が私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストです。イエス様は神の子、キリスト、神ご自身です。神が人となって来られた方です。ですから、その誕生はとても不思議な奇跡の誕生でした。今朝はそのキリストの受胎告知を、このルカの福音書の1章の26節から38節を一緒に学んでいきます。まず26節をご覧ください。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。その6ヶ月目にとは、バプテスマのヨハネが母エルサベツの胎に身ごもった6ヶ月目のことです。バプテスマのヨハネは救い主の道を備えるために先駆者として用いられる人で、旧約聖書のマラキの4章の5節で予言されている人で、そのヨハネが胎に宿った出来事がこの1章の前半に書かれています。で、彼は年老いた女によって生まれますが、救い主は若い女性、処女を通してお生まれになります。イエス・キリストは盛んになりますが、このバプテスマのヨハネは自分で言っているように、私は衰えますと、そのように言っている通り、彼はそのように衰えていきます。そのヨハネが母エリザベツの胎に身ごもった6ヶ月目のことが今日の聖書の箇所です。で、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町に来ました。このガリラヤはイスラエルの北にある異邦人が多く住む地方で、ナザレの町はナザレから 何か良いものが出るだろうか、そのように軽蔑されるほど何もない田舎町でした。で、救い主を使わすそのことは神の最初からの約束でした。最初の人アダムが罪を犯した直後に、神はすぐに女の子孫から全人類の救い主を使わす約束をなさいました。そのことが創世記の3章、どうぞお開きください。今のところ押さえていただいて、創世記の3章の15節で神はこのように言われました。3章の15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。お前とこれはサタンとか悪魔とか呼ばれるものです。で、彼はお前の頭を打ち、彼というのは後に来られる救い主キリストのことを指しています。キリストはお前、サタン、悪魔の頭を打ち、お前は彼のキリストのかかとを打つとあるように、神は女の子孫から救い主を使わす約束をまず最初になさいました。この約束の成就のために、さあ戻りますけど、神がお選びになったのがナザレの町の一人の処女マリアでした。で、この時マリアは12、3歳ぐらいだっただろうと言われています。で、当時女性は12歳、男性は13歳で成人とみなされました。まあ、来月は成人式がこの日本でも持たれますけど、私たちの教会でも3人の男の子が20歳を迎えるんですね。ケイ君が帰ってきてますけれども、彼ももう早いですね、20歳で でシオンも、龍一もそうなんですね。小学校ちっちゃい頃から、教会に来てて早いもんだなと思うわけですけど、まあ、日本においては二十歳が成人なんですけれども、当時のイスラエルでは女性が12歳で男性が13歳からもう成人とみなされて、その年になると結婚できました。でここにあるようにマリアはヨセフの言い名付け、すなわち婚約者でした。で婚約した2人は法的には夫婦とみなされたわけですけど、1年間はそれぞれの親元で準備期間として結婚のために備えをし、そして正式に結婚式を迎えるその日までは肉体関係を持ちません。でお互いに、まあ、純潔かどうかを確認する時期でもありました。もしこの期間に純潔でないことが分かると結婚を破棄されて石打ちにされるほど神が定めた結婚を彼らは重んじました。でヨセフは13歳14歳ぐらいだっただろうと言われています。でここにあるように彼はダビデの家系でした。でヨセフがダビデ王の家系であることは救い主の誕生にとってとても重要なことです。というのは創世記の49章の10節開かなくていいですよ。そこにはこのユダ族からユダの部族から王が誕生し救い主が来ることが予言されています。創世記の12章には神は女の子孫からと言われて、具体的にアブラハムの子孫から救い主を使わす約束をなさるわけですけど、アブラハムはもう100歳近くなった時に、人間的な不可能な時に神によってこの子供が与えられます。それがイサクなんです。ですからアブラハム、イサク、そしてそのイサクの子供がヤコブですね。これがイスラエルと呼ばれるようになって、彼から生まれた12人の息子たちが12部族になるわけです。そして神が王を使わすと約束されたのはユダ族からだったんです。でユダ族から王が誕生し、そして救い主を使わすというのが神の約束で、創世記の49章でそのことが約束されて、そしてダビデ王がそのユダ族から誕生するわけです。さらにこのダビデの子孫としてその家系から救い主が来ると第2サムエルの7章の12節には予言されているので、このヨセフがダビデの家系であるっていうことはとてもとても重要なんです。で彼は大工でしたけれども、ここにあるようにダビデの家系で、そのことが証明されているのがその系図がマタイの1章に書かれてますね。そしてマリアの系図はこのあとルカの3章に書かれていますが、彼女もまた系図を見て分かるようにダビデ王の家系でした。このように神が使わされる救い主はダビデの家系から来るという予言をイエス・キリストは完全に満たしておられる方です。28節ご覧ください。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。御使いガブリエルはマリアの家に入ってきました。彼女は何をしていたんでしょうか。まあ、女性ですから料理あるいは掃除洗濯でしょうか。まあ、当時は家畜を飼ってましたので家畜の世話をしていたのかも知れませんで、ね、なんであれこの彼女がこのいつものように家のことをしていた。特別なことを彼女はしていませんでした。いつものことを彼女はしていたわけです。でそこに御使いが突然現れて言うわけですね。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。御使いはマリアが驚かないように普通に挨拶をして入ってきました。おはようというのは英語の訳を見ると喜びなさいとか平安あれというふうに書かれていますけれども、まあ日本語で言えばこんにちはぐらい、あるいは おはようぐらいのこの挨拶ですよね。イエス様も復活された時覚えてますよね。女たちに現れましたけれども何と言われました。おはようとおっしゃった。ごく普通の挨拶をイエス様は なさって女たちが驚かないようにしたわけですけど、ここでも御使いはマリアが驚かないように普通にこんにちは、そのように挨拶をして入ってくるわけなんですけど、彼女の反応なんて書かれてますか。この言葉にひどく戸惑ったと書かれています。一章の前半ではこのザカリアという祭司に御使いが現れるわけなんですけれども、この12節見ると彼は取り乱し恐怖に襲われたとあります。まあおそらく神の栄光の輝きが照らされて、その臨在に彼は圧倒されて恐れたんでしょう。で、旧約聖書のイザヤも御座についておられる主を見たときに、彼はああ私は災いだ、この汚れた者が神のこの清い神の栄光を見たときに、彼は私は災いだ、滅んでしまうと恐れる。クリスチャンを迫害したパウロどうでした。真昼頃だったわけですけど、天からの光が彼を照らして、周りを照らしているので彼はその場で倒れたじゃないですか。神の臨在に圧倒されるわけですね。マリアもここで御使いが入ってきたときに驚きを隠せませんでした。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。彼女は御使いだとはすぐに分かったんでしょうが、一体何の挨拶なんだろうか、御使いの言ってる意味が分からずに考え込みました。すると30節見てください。御使いは彼女に言った、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。旧約聖書の時代から御使いは何度も登場している記事が書かれてますけれども、どの記事も普通に人間の姿で登場していきます。で、旧約聖書の中で最後に御使いが登場するのが、実を言うと最後がマラキ書なんですけど、その前のゼカリア書っていうところに御使いが現れた記事が書かれてますけど、その背景はイスラエルがバビロンに捕囚されて70年後に戻ってくるわけなんですけども、その時に御使いが現れて語る記事が聖書にはあるんですね。で、その記事っていうのはおよそこのルカの福音書から500年前後の話なんです。で、旧約聖書において神はあらゆる時代に、そしてご自分の預言者たちを通して何度も語られ、そして御使いを通して語られたわけなんですけれども、突如神が沈黙される時が旧約聖書から新約聖書の間の約400年500年ぐらいの間なんです。まあ、聖書の暗黒時代とでも言うんでしょうか、神が語らない時期があり、そして突如として良い知らせが伝えられるわけです。で、御使いがまず祭司ザカリアに現れて、救い主の道を備えるエリアのような働きをするのがバプテスマのヨハネで、それが年老いた奥さんに与えられる約束をするわけですね。そしてその次に今日のこのマリアに現れるわけなんですけど、御使いは神から使わされたものとして忠実にこの天地を作られた神の言葉を語るものです。で、ここで御使いは何て言ってるんですか。マリアに、あなたは神から恵みを受けたのです、と言ってます。あなたは神から恵みを受けたのです。御使いは決して、マリアは恵みに、あなたは恵みに満ちています、そのように言わずに、神から恵みを受けたと言ってます。これは何を意味するんでしょうか。マリアは決して私たち人間に恵みを与える側にはいないっていうことなんです。彼女も私たち同じ人間であり、罪ある人間であり、 神からの恵みが必要だったんです。罪の許しが必要でした。罪のない人ではありません。まして神と人との間に立つ仲介者でもありません。マリアを通して祈ることは間違いであり、マリアに祈ることも間違いです。カトリック教会はマリアを特別な地位に置きますけれども、聖書はそのようなことは決して教えていません。神と人との仲介者はただお一人、誰ですか？神の御子イエス・キリストだけなんです。聖書は何て書いてあるのか、第一テモテ開いてください。今のところ押さえていただいて、第一テモテの2章をお開きください。私の聖書では419ページです。2章の5節にこう書かれています。神は唯一です。神はただお一人です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですと書かれています。イエス様はヨハネの14章の6節でこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に来ることはできません。私たちはこのキリストを通して誰でも神の前に近づくことができ、神からの恵みを受けることができます。さあ戻りましょう。31節ご覧ください。ルカの福音書の1章の31節、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。御使いはマリアに言いました。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。名をイエスとつけなさい。イエスとは主は救い、イエスとは主、神は、まことの神は救いって意味です。神はイスラエルをエジプトの奴隷から救い出し、約束の地に入れてくださいました。旧約聖書において神は繰り返し救い主であること、救いの神であること、それが語られています。同じように神は私たちを罪から救い、神の国に入れてくださいます。イエス様はそのために人となって来られました。罪から私たちを救うためです。マタイの福音書の1章、ここもどうぞお開きください。マタイの福音書の1章、新約聖書の最初がマタイの福音書ですね。そこの1章の21節で、御使いはヨセフに夢に現れて、こういった記事が書かれてます。21節で、マリアは男の子を産みます。その名をイエス、主は救いとつけなさい。この方が、イエス様がご自分の民をその何から、罪からってあります。私たちは救いと言いますけれども、何からの救いなのか。それは罪からの救いなんです。誰も自分自身を罪から救う者はいません。罪を犯さない人はいません。全ての人は罪を犯してしまうわけです。ではどのように神の前に罪が許されるんですか。主は救いなんです。神は救ってくださる方です。その方が主は救いと言われるイエス様ですね。ですからイエス様はルカの19章の10節でお聞きください。こうおっしゃったんですね。人の子は失われたものを探して、何でした？救うために来たのです。救うためにイエス様は来られたわけです。ペテロは使徒の4章の12節でこう言いました。この方以外には、イエス・キリスト以外には、主は救いと呼ばれるこの方以外には、誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに、イエス・キリストのほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。私たちを罪から救う方は ただお一人、主は救い、神は救い主という名のイエス様だけです。さあ戻ります。そしてここで御使いはこう言ってますね。その子は32節、大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。大いなるものとは偉大なもの、卓越したものという意味です。最も偉大な方、その方は神ご自身ですね。意図高き方とは最も高い位にある方という意味です。最も高い位にある方は誰ですか？神ご自身です。イエス様は最も偉大な方、最も高い位にある方、神の子、キリスト、神ご自身です。どのようにそれがわかるんでしょうか。イエス様は人となって来られて、多くの奇跡を行われることによって、ご自分が神の子であることをお示しになりました。目の見えない者たちを見させました。イエス様が見えるようになりなさい。そのように言うと見えるようになるわけです。足の不自由な人に歩きなさい。そのように主が仰せられるとそうなりました。つわらと不治の病の人に清められなさい。そのようにおっしゃると清められました。耳の聞こえない者たちを聞こえさせ、死人に対して出てきなさい。そのように言うと死んで4日にもなるラザロは墓の中から出てきた。イエス様はそのように多くの奇跡を行うことによってご自分が創造主であること、まことの神であることをお示しになりました。イエス様の教え、そしてその御業、奇跡を見ればそのことは明らかです。そして最大の証拠、それは何ですか。ご自身が死者の中から復活されることによって公に神の御子であることをお示しになりました。またここで御使いはこう言いました。神である主は彼にとはキリストにという、その父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家、ヤコブの家とはイスラエルです。イスラエルを治め、その国は終わることがありません。ここで御使いはイエス様がダビデの家系として来られ、そして王の位が与えられると言いました。ヤコブの家、イスラエルを治め、その国は常しえに終わることがないと言ったわけですが、いつ神の国が実現するんでしょうか。イエス様が再び地上に戻って来られる時です。2000年前、歴史の中で神が人となって来られました。驚くべきことが起こったわけです。予言の通りでした。神はご自分の預言者たちを通して繰り返しそのことをお語りになったわけです。で、救い主が来て、メシアが来て、キリストが来て、神の国が実現する、これがユダヤ人たちが、神の民が待ち望んでいることであったわけです。実際この方が来られた時に彼らは受け入れなかったわけです。彼らは栄光の主として来ると思っていました。しかしイエス様は最初来られる時は苦難のしもべとして来られるわけです。私たちの罪の贖いのためでした。私たちのすべての罪を背負って十字架で死なれ、葬られ、そして三日目によみがえり、天に昇り、神の右の座にお着きになりました。しかし再び戻って来られる時に栄光の主として戻って来られます。黙示録の19章、20章、後で読んでみてください。そこには最後の様子が書かれてて、地上のすべての悪を裁いて、サタンを千年の間縛り、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけます。そして千年の間、キリストが王として世界を治め、地上でこの神の国が実現することが書かれてます。本当の平和が訪れます。しかし千年が終わると、閉じ込められたサタンが解き放たれて、 サタンがいろんな悪がこの地上にはあるわけですから、反逆者ですから、神の作品を全部壊していくわけですよね。人間を壊していきます。神の秩序を壊していきます。ですからキリストが来られた時にサタンは閉じ込められるわけですけど、千年後に彼が解放されると、キリストに従う者、悪魔に従う者に分かれていきます。で、最後の審判が下されて、サタンと彼に従う者、そして命の書に記されていない者は皆火の池に投げ込まれる。それから神は新しい天と地を作り、キリストが常しえに治め、その支配は終わりがない。これが聖書が教えている終わりのシナリオなんですね。2000年前は私たちの根本の問題、これは私たちいろんな問題ありますけれども、根本の問題は何か、それは神から離れてしまったことなんだ。誠の神を知らないことなんだ。神がおられることは皆知ってます。自然界を見れば明らかなんです。ですからいろんな宗教があるのはそれなんですね。神をみんな求めてますけど、人間の側からどんなに求めても到達できません。神の側から手を差し伸べない限り神のところに戻ることはできないわけで、ですから神はご自分が人となって降りてこられた。これが2000年前、それがクリスマスをお祝いする理由ですよね。永遠の神が、主権者なる神が人としてお生まれになる、その良い知らせを御使いは神から使わされて、ここでマリアに伝えました。34節、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。男の人を知らないとは、性的な関係を持ったことがないという意味です。マリアは神の教えに従って結婚の時まで、結婚は神が世の始まりから定めたものです。人間が考えて結婚があるわけではありません。最初から神は男と女に作り、そして二人は一つになるように、神の定めです。性はセックスは汚れたものではありません。神が作られた清い良いものなんです。しかし悪魔はそれを全部ねじ曲げていきます。良いものを壊していくわけです。世の中が混乱しているのは、そこが全部間違っているからですね。夫婦の関係が間違い、結婚前に関係を持ち、神が定めた秩序を全部壊していくのが悪の働きです。神は良いものとして全てのものをお作りになりました。マリアはですから、その神の教えに従って結婚の時まで純潔を守りました。処女でした。で、それなのにどうしてそのようなことが起こるのでしょうと彼女は言う。御使いの言葉を疑ったのではありません。信じてはいましたが、男の人知らないのに、関係持ったことないのに、どうしてそのようなことが起こるのか理解できなかったわけですよね。まあ当然そうですよ。理解を超えたことですからね。理解できなかった。35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。キリストの誕生は人間によるのではありません。男女の肉体関係によるのではありません。御使いは何と言うんですか。聖霊がと言いました。キリストの誕生は聖霊によるものです。聖霊は神ご自身です。神が天と地を創造された時、聖霊が水の表を動いていたと創世記の1章の2節に書かれています。 神が大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込むと人は生きるものとなったと創世記の2章の7節に書かれています。聖霊は創造主なる方です。聖霊は命を与える方です。その聖霊がマリアの上に臨み、神の力がマリアを覆い、マリアの胎に神の子が宿られました。それゆえ御使いは言ったわけですね。生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖書は真の神は聖なる方であると教えています。神のご性質、ご性格、それは一言で言えば清い方ですよね。罪のない方です。私たちはどんなに道徳を守ったとしても全く罪のない人なんてどこにもいないわけです。人は皆汚れたもので、清い方は神ご自身だけなんです。御使いはここで生まれる方子は何て言いました？聖なるものと言った。天からの証言、それはイエス様は聖なる方、神ご自身です。罪を知らない方です。罪を知らない方が私たちを罪から救うために人となって来られた方です。第2コリントの5章21節にこう書かれています。神は罪を知らない方を、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。神の前に正しいものと私たちが認められるために、神は罪を知らないイエス様に私たちのすべての罪を負わせられました。この方は罪を知らない方、聖なる方です。そして御使いはここで生まれる子は何て言いました？神の子ですと、そのように言いました。ヨセフの子ではありません。彼は養父です。マリアの子でもありません。神の子です。聖霊によって処女の胎に神の子が宿り、神が人となって来られました。だんだん神になったのではないんですね。死んで神になったのでもありません。日本人は死んだら神になると信じますけれども、悪い人でも神になるんでしょうか？その人に拝んだら助かるんでしょうか？そんな矛盾する話はないわけです。人は人であり、神は神なんです。キリストは初めから神であり、神の子で、その神の子が人となって来られたわけですね。ではなぜ神の子と言えるんですか？死者の中からの復活です。復活がなければキリストは神の子ではありません。ただの人であり、偉大な宗教家の一人でしかありません。しかし復活によって公に神の御子であることが証明されました。そのことをローマの一章、お開きください。ローマの一章で、私たちは今ローマの手紙を学び始めてますけれども、ちょうど良いところですね。パウロはこのようにローマの一章の2節から読んでいきましょうか。この福音は、良い知らせは、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、旧約聖書においてあらかじめ神は約束なさいました。良い知らせを預言者たちを通して、それは御子とイエス・キリストに関するもの、これが良い知らせです。御子はイエス・キリストは、肉によれば人間としてはダビデの子孫から生まれ、預言の通りですね。そして読みたいの4節で、聖なる霊によれば、聖霊によれば、死者の中からの復活復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと言ってます。ヘブルの1章3節、開かなくて結構ですよ。何度も開いているところで、そこには御子は神の栄光の輝きとあります。イエス・キリストは神の栄光の輝きなんです。また神の本質の完全な現れであると書かれています。その力ある御言葉によって万物を保っておられ、 御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれましたとあります。イエス様はヨハネの10章30節で、私と父とは一つですと言われました。そして私を見た者は父を見たのです、同じヨハネの14章の9節では言われました。ここで御使いを生まれてくる子は聖なる者、神の子と呼ばれます言いました。36節ご覧ください。見なさい、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。37節一緒に読みます、はい、神にとって不可能なことは何もありません。マリアは印を求めませんでしたが、御使いは彼女の不安を取り除くためここで印を与えてますね。こう言いました、36節で、皆さんあなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。あの人もあの年になってってありますが、あの年っていくつなんでしょうか。70歳ぐらいだと言われています。かなりの年を取って年寄りが妊娠することは不可能ですね。まして処女が妊娠することなど全く不可能です。しかし37節で、神にとって不可能なことは何もありません。神は何でもできる全能の神です。エレミアの32章の17節に、ああ神主よ、ご覧ください、あなたは大いなる力と伸ばされた身腕を持って天と地を作られました。神は天と地を作られた方です。私たち毎日大空を見ています。あの大空を作られた方、この全宇宙を作られた方、私たち毎日歩いてます。この大地を作られた方、創造主なる神なんです。大自然、自然にできたわけではありません。クリエイターがいるわけですね。作られた方がいるわけです。デザイナーがいるわけです。偶然にできたわけではなくして、創造主なる方、この方が天地を作られた神、その神にとってあなたにとって不可能なことは一つもありませんとエレミアの32章には書かれています。御使いも言いました、神にとって不可能なことは何もありません。私たちには不可能なことたくさんありますけど、神にとっては不可能なことは何もないんですよ。最後に38節、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去って行った。マリアは御使いの言葉を受け入れました。彼女は言いました、ご覧ください、私は主のはしためです。はしためとは女奴隷っていう意味です。男の奴隷はしもべって言いますね。奴隷ですということは、私はあなたに服従します、この信仰の従順。彼女はそのような信仰者でした。私は主のはしため、女奴隷です、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。どのようにそのようなことが起こるのか理解できたのではありません。しかしそれでも神の言葉を信じ受け入れ委ねました。しかしそれは同時に人々から非難中傷されることを覚悟しなければなりません。誰が男性と関係を持たずに妊娠したのですと言われて信じる人がいるんでしょうか。両親には何と説明するんでしょうか。婚約者の寄せには何と言うんでしょうか。私ね、聖霊によって身ごもったの、それ誰が信じますかという、信じられないことです。誰も証明できないことです。で、寄せも話を聞かされて悩みました。その結果彼が出した結論は離婚しよう、法的には夫婦でしたけれども離婚しようと決めました。 しかし最後にそこを見て終わりますね。マタイの一章をご覧ください。彼がそのように思い巡らしていた時に夢に御使いが現れてこういったことが一章の20節には書かれています。ダビデの子ヨセフよ、彼はダビデの子孫でした。ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それを訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠から覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名は名をイエスとつけた。ヨセフは眠りから覚めると主の使いの命じた通りに自分の妻を迎え入れたとあります。しかし子を産むまで彼女を知ることはありませんでした。でイエス様をこの産んだ後、この二人は通常の男女の関係によって少なくとも男の子が4人、女の子が2人与えられたことがマルコの6章の3節見ると分かります。マリアはカトリックが言うように永遠の処女であったのではありません。彼女は私たち同じ人間でした。しかしキリストは神です。神が人となって来られた方です。その誕生は奇跡の誕生でした。聖霊によって処女の胎に宿られました。それはこの誕生から700年前に予言されたことで、ここでマタイが23節引用しているのはイザヤの7章の14節の言葉です。その名はインマヌエルと呼ぶとある通りに、インマヌエルとは神が私たちと共におられるという意味です。イエス・キリストは予言の通りに聖霊によって処女の胎に宿られ、人となって来られました。それは私たちを罪から救うためでした。イエス様は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。本来はあなたが私が自分の罪の上に神の前に裁きを受けなければなりませんでした。誰もそれ言い逃れできません。神の前に立って私は正しい人間ですと言える人など誰もいないわけです。みんな罪あるものなんです。しかし神は私たちを罰することなく、でも罰を与えなければ正義の神、義ではありません。義のゆえに神は裁きを下さなければならないわけで、しかし私たちを救いたいわけで、でも義を通さなければならないご自分の愛する子を使わし、人となって来られて私たちの代表としてすべての罪を背負われ、イエス様は十字架で死なれたわけです。葬られました。完全に死にました。しかしこの方には罪がないので、神は御霊によってこの方を死人の中からよみがえらせてくださったわけです。このキリストを信じる者は誰でも救われます。これが神の福音、良い知らせなんです。あなたはどうでしょうか。キリストを信じましたでしょうか。どうぞ信じてください。そうすればすべての罪が許されます。許されて神との平和が与えられ、救いの喜びが与えられ、永遠の命の希望が与えられます。クリスマスはこの方がお生まれになったことを記念してお祝いする日なんです。来週はいよいよそのクリスマスの礼拝ですね。みんなでその誕生をお祝いしたいと思います。何よりもあなたの心の中にその救い主が来られたこと、すべての罪が許されたこと、そしてこの地上だけではなくて私たちはもうすでに永遠の命が与えられていること、 そのことを私たちは神の恵みに感謝しましょう。そしてこの機会にまたこの罪の許しの良い知らせを知らない家族、友達、聞いたことがないからみんな信じないわけです。聞いてもまだ理解してないから一度では理解できません。 2、3度でも理解できません。繰り返し繰り返し私たちは機会を見て伝える必要があるわけで、来週はその良い機会ですので、どうぞご家族お友達をお誘いください。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛、あなたの恵みをありがとうございます。本来私たちが自分の罪の上にあなたの正しい裁きを受けなければならない永遠の滅びでしたが、しかしあなたは私たちを憐れみ、一人子イエス様をこの地上に使わせてくださりありがとうございます。イエス様、あなたが私たちのために天から降りてこられて、人となってこられて、そして私たちの罪の身代わりで十字架で死なれ葬られ三日目によみがえってくださったこと、今は天に帰られ信じる私たちのうちに聖霊を与えてくださりありがとうございます。どうぞイエス様、あなたが再び戻ってくる時まで天であなたの御心が行われている通りに私たちを通し、そして教会を通してあなたの御心が行われますように、それを多くの人が救われて神を褒めたたえるようになることです。私たちを清めて用いてください。今週もあなたが共にいてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。